人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
鯖江環境フェア2025エコサバで遊ぼうのお知らせです。今週末ですね、6月15日に開催されます。今日スタジオにお越しいただいていますのは、鯖江市環境教育支援センターエコネット鯖江から梅原さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、はい、梅原さんについてちょっと教えてください。
は
い、
鯖江の、エコネット鯖江という場所で、環境教育を、子どもたちとか、大人の人にもさまざまなことをこう伝えているというお仕事をしてます。で、鯖江の小学生からは、どんぐりお兄さんと呼ばれてまして。
なんでですか？
はい、どんぐりおじさんっていうのもいるんですが子どもたちとどんぐりを、はい、例えば学校の裏山とか近くの公園に行って拾ってきて、それを育てて山に植樹するっていう活動がもう10年以上続いてるんですが、
それは鯖江市内
ですか？うん、そうですね、それは鯖江市内の、事業というか、ものですね。
で、山へ返す、
山へ植樹する、木を植えに行く、はい、どんぐりって拾ってきてポットに入れとくと芽が出て、それを土に埋めておくと、木になるんですよ。
それをその芽を出すまでをこう学校でやってるってことですか？
そうですね、芽を拾ってきて芽を出して、で植えるとこまでなかなか最近山に行くって雨が降ったりとか、はい、なかなかきついので、昔は大谷公園っていうところで植えてたんですが、今はその育ててもらうっていうのと、それと例えば地球温暖化とか、それでもって山の生き物がどうなるかとか、そういうふうな話を、学校ではさせてもらってまして、その中でどんぐりお兄さんと、
お兄さんですね。お兄さんいいじゃないですか、
はい、というふうに言われてます
なるほど、どんぐりお兄さんの梅原さんにね、はい、今日はいろいろとお話を伺っていこうと思います。さあ早速なんですが、エコサバで遊ぼう、今年で24回目ということなんですが、はい、このイベントをされる目的とか経緯ってどんなものなんですか？
はい、環境と言いますと、やはりこう身近なものから、遠くの未来のことというふうな、本当に幅広い内容があります。それを市民の方にこう知ってもらったりとか、自分では環境のことなんて何もできないなではなくて、身近なことだったらこういうことできるよとか、でお父さんと、家族でやるにはお家だったらこんなことできるよっていうのを、苦しくやってもらうのではなくて、楽しくやってもらいたいなっていうところで、環境フェアという少し硬い、テーマにはなるんですが、このイベントではとても楽しい、体験とか、そんなイベントがこうイベントになっているということですね。
確かに環境ってちょっと難しかったり、とっかかりにくかったりっていうイメージはあるんですが、今日私手元にチラシをいただいているんですが、チラシはすごく可愛らしくて、
そうなんですよ、
とても賑やかで楽しそうな印象を受けます。
本当に子どもたちに、来てもらうと、お家の方も、一緒に来てくださるので、なのでこういうふうなちょっと楽しげなものになって、ただ大人の方もすごいためになる情報とか、そういったものもあるので、子どもだけじゃなくて、親子だけじゃなくて、大人の方、市民の方、広く来てもらいたいなと思っています。
本当ですね、これ特徴としてはやっぱりこの環境に準ずるものだと思うんですが、こう見てますと、ものづくり、ワークショップがあったり、
ゲーム体験とかもあります。
たくさん出てるんですよね。おすすめ、今回これが ねおすすめというか、特徴も含めてなんですが、
そうですね、本当に盛りだくさんで紹介しきれないんですが、まあ、さっきねどんぐりの話があったんですが、はい、まあ、どんぐりを育てるにあたって森をこうきれいにしないといけないとかね、今って杉がたくさん山に埋められてるんですけど、それが広葉樹を植え替えないといけないとか、そういうようなことがあるんですよ。まあ、杉って人間たちがこう植えたもので、うん、手入れをしないといけないんですけど、なかなか今手入れがされてない状態なんですね。そうすると森の生き物とかも過ごしにくかったりとか、あとこう豪雨災害みたいなきっかけにもなったりするので、本当は手入れをしていかないといけないんですが、なかなかそれがもう何十年もされてないと、
追いつかない、
追いついてないというか、まあ、お金にならなかったりとか。
杉ってなんか、うん、木材で、
そうですね、お家建てる時とか、
っていうので植えられたと思ってたんですけど、
ただまあ時代が今こう移り変わるにあたって、はい、なかなか価値にならなかったり、うん、ただまあそういったものを少しでも活用したいなっていうので、木を間伐するっていうのがあるんですよ、
はい、
例えば5本埋まって木が生えていたら2本切って、で残りの3本をしっかりと育ててあげようっていうね。でもその切られた木は、まあ、かわいそうじゃないですか、うん、まあ、建材で使われたりとか、はい、あとこのこう端っこの木どうしようみたいな、それをじゃあ積み木として活用しようみたいな、そういうのを実際に触れる木のおもちゃ広場っていうのがあって、木の積み木で遊べたりとか、木のおもちゃで遊べるよっていうようなコーナーがあります。
ちょっと杉もどうやって扱おうかっていう時代なんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうどんどんどんどん本当は活用すればいいんですが、まあ、お家もね今その材料が外国から来る木材使ってたりとか、いろいろな状況でもって、はい、あんまりこう山の木を使おうって、身近な山の木を使うってことが少なくなってきているので、まあ環境教育という側面ではそういったものを使うと、山自分たちの身の回りの、まあ、洪水豪雨災害を防げるよとか、山の生き物も暮らしやすくなるよとか、そういうふうな話は常々させてもらってます。
確かにこう間伐をすることで、
うん、
こう日差しが、ね、
そうなんですよ、
下まで届いたりとかっていうこともありますよね、
そういうことですね、うん、
なるほど。そういった県産材の杉を利用したおもちゃ、う
ん、おもちゃとか積み木ですね、
で遊べます、
遊べるようなコーナーが結構人気のあるコーナーですね、
へ、この手織り体験とかも、
あ、そうですね、これも、いわゆるこう昔ながらの機械で、織ることができるっていうので、これも結構人気のものですね。
ピッタンバッタン、
そんなイメージですね、
うん、昔話のイメージなんです
か、そんなものですね、あとね水族館とかも実はあるんですが、水族館、まあ、これはでもじゃあ海にいる、ね、お魚ではなくて、はい、日の川、
身近な
日の川に、まあ、こんなお魚がいるんだよっていう、まあ、そういうものを小さな水槽で、はい、紹介するよっていうことをやってます、
ちなみに こんな魚がいるんだよって、
そうですね、これは実は来てからのお楽しみかなっていうところで、まあ、生き物なのでこの、まあ、強い弱いっていうのもありますし、こういうイベントの中でこの子だったら展示できるかなとか、あと、まあ、事前にこう捕まえるのに捕まった捕まらなかったっていうのもあるので、もうこれはそう来てもらうとこんな生き物が捕まったんだっていうのが見れると思うので、
はい、
そうですね、
東洋会館で水族館、
水族館が、そうなんですよ、見れるので、
ぜひね皆さんの身近にいる動植物、
そうですね、生き物がいるよと
っていうことなんですね、
そうですね、あとは、まあ生ゴミの処理容器っていうのがあるんですが、はいはい、そういうの使われたことってありますか？普通にゴミ捨ててるだけですか？
私は普通に
捨ててますか？
生ゴミ、
なるほどなるほど、はい、で鯖江市だとそういう生ゴミの処理っていうのを昔からこうされているような方もいれば、最近こういうふうな生ごみ処理機っていうものを、例えば電動のものだったりとか、電動ではないんですが堆肥ができるよっていうものがあるんですが、そういったものを鯖江市が最近補助金っていうのを購入 の助成っていうのをしてます、うん、で、3万円かな、はい、最大3万円でその費用の2分の1補助だから6万円のものを選べば3万円になるよと、とってもお得な補助をやってるんですが、結構それってでも何を選べばいいんだろうとか、うん、どれが自分のお家に合うんだろうかって実際見てみないとわからないと思うんですよ、はい、匂いが出るなとか、うん、なんかこれは楽だけど、ちょっと手間がかかるなとか、なのでそういう風ないろんな処理器を展示して、で気に入ったらよかったら、まあ購入してはどうですかっていう、まあ、鯖江市民だったら補助が出ますよみたいな、そういう風な展示もあるので、これまあ大人の方はとっても助かるかもしれないというような。
実は私も気になってたんですよ、うん、
あ、本当ですか。
SNS なんかでこう、うんうん、生ゴミ処理を乾燥するものとか、
ありますね最近、
うんうんうん、まあ、見た目がちょっとおしゃれで、うん、
おしゃれなものもあります。
お家に、うん、の家の中に置いといても全然違和感がないようなものも出てきたりするので、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういうものも展示されますね、うん、
あと、うん、微生物みたいなのを使ってこうね、堆肥、
堆肥にするのもありますね、
おっしゃってましたけど、うんうんうん、そういうものとかも聞いたことはあるんですけど、
そうなんですよ、
見たことないんで、
う
ん、
だから電気の力で乾燥させるよっていうのもあれば、はい、その微生物の力で堆肥にするよとか、ね、乾燥するのはパラカラカラになって、こう生ゴミって水水分がほとんどなので、はい、カラカラになればゴミ箱に入れてても匂いもしないし軽く捨てれるよ、で堆肥にするのは生ゴミ入れておくと微生物が例えばこう食べてくれて、はい、でそれが、栄養価の高い肥料に変わるようなものになったりとか、土をふかふかにするよっていう堆肥になったりとか、そういうものもあったりします。ただ入れる量とか、家庭お家が例えば4人家族だとかで、これだったらちょっとちっちゃいかなとか、うん、でお家置く場所によってはこれを置いとくと、もしかしたらこうちょっと虫がね寄ってきたりするかもねとか、そういう風な、どうしてもまあ理想の自分が欲しいものと、まあお家に合ったものとか、そういう風なやっぱギャップがあったりするので、やっぱり見て
メリットデメリットを、
うん、そうですね、それを感じてもらいながら、うん、
あ、なるほど、
やるっていうのがしないとなかなか実際にこう買おう導入しようっていうふうにならないのかなというところで、
特にね、まあ、今鯖江市ではそういう補助金制度も行われているということなので、うんうんうんうん、ぜひね活用して、
うん、そうですね、ぜひぜひこの機会に、
うん、と思うんですが、うん、あ、もうちょっと私多分古いのかな、
うんうんうんうん、
実家ではおじいちゃんおばあちゃんがいた頃は裏庭に畑があって、うんうんうんうん、そこに生ゴミを、
うん、あ、そうですね、そうですね、そういうこともありますよね、
畑ちょっと匂うなっていうこともあったんですが、それもやっぱり微生物によって肥料になるかなっていうのもあったんですかね。
まあ、昔だと本当にそういうふうに例えば穴掘ってそこに埋めとく、でしばらく置いてればそこで微生物が分解してくれて、またその土をどこかで使うっていうのも、まあ、よくやられたと思うんですが、今さっきの森の話ともつながるんですけど、例えば、こう山間地域というか山が近い、はい、集落とかだと動物がやってきて掘り起こしちゃったりとかっていうのもあるんですよね。
また最近もちょっと熊の目撃情報とか
もそうですね、そうなんですよ、
よくメール回ってきたりします。
なのでその埋めてしまったことが生き物を引き寄せる可能性っていうのもあるので、うん、ってなればその昔ながらの方法が、まあ、通用するエリアもあれば、うん、ちょっと控えておいた方がいいなっていうのもあったりとか、確かに
その昔の記憶とか情報だけでいるのは危ないですね。
そうですね、やっぱり今ってこの環境面でいうと、うん、たくさんの生き物のこともあれば、こう天候のこともあれば、こう、まあ、高齢化とか、
はい、
本当にこういろんな状況が変わってきてるので、昔ながらの方法がまあ最善かというと、結構こうその場その場でいろんな判断をしないといけないということも事実ですので、まあ、その中でこういう、まあ、いいツールというか、
はい、
いい機会というか、そういったものにこう変えていくっていうのも一つの手段かなと思います。
じゃあこの、うん、エコサバ、
はい、
遊びに行けば、うん、そういった知識も得られます ね、 ですね、うん、で
このイベントの、まあ、面白いところは、こうなんとなく出展者の方が自分たちのこう PR をしてるってよりかは、はい、結構鯖江市民のいろんな団体さんとか がこう運営というか出展してくださってるので、あそこの地域だったらこんな方がいるよとかこんなことやってるよっていうようなすごい生の情報を教えていただいたりとか、はい、そういうふうになんていう熱量が高いイベントといいますか他のそうですね環境フェアだとそのいわゆる自分たちの企業の PR のところでこう出られてるってことも、うん、場合によってあるかなと思うんですが、このサバエ環境フェアに関しましては結構手作り感が満載にはなってるんですが、おせっかいなおばちゃんがたくさんいたりとかいろんなことを世話をしてくれる方がいるので、そういった面で本当にただ行ってなんか体験したなではなくて、こう あの人がよくしてくれたなとかこんな情報を教えてくれたなとか、そういったことをアンケート見るとこう書かれているお客さんがいたりしますので、そんなところも実は他のイベントとは違うのかなと思います。
もう完全に地域密着、
地域密着で、はい、
そういったところで知り合えるっていうことも、
そうですね、
いろんな情報をまた今後も継続的に、本当に、教えてもらえるきっかけになるかもしれないですよね。
やっぱり自分一人だけで続けるとかやるって大変なので、周りに頼れる方がいるなっていうところもこのイベントでつながってもらえればなと思います、
なるほど。エコサバで遊ぼう、6月15日開催ということなんですが、時間帯もなんか分けられて、
そうですね、2つ実は分けてありまして、これはコロナ以降少しこう環境フェアってこれでいいんだろうかと見直しまして、いろんなもの体験してもらって楽しいだけではなくて、さっき言ったみたいにしっかり話をしてもらいたいなっていう中で、結構出展者の方もとても大変だったりするので、昼休みをちょっと作りながら、その間にまたワークショップの準備をしたりとか、午前中こんな話題があったよ、で午後はこういう風にしようかとか、そういう風に、結構こう考えながら、自分たちもちょっと余裕を持ちながら、でもこう市民の方としっかり話せるようにっていう風なことを考えて、実は午前午後で申し込み制っていう風になっています。
申し込み制、
一応申し込み制になってまして、
今からでも大丈夫、
今からでもまだまだ、はい、大丈夫です。一応、各時間定員400名っていう形にしてるんですが、今ね午前中が、250ぐらいで、午後も150ぐらいで、どちらかというと午後の方が空いてるのかなという感じですね。
そうですね、できるだけね皆さんこの事前申し込みで、
そうですね、
もう当日いきなり行ってっていうのは難しいんですか？
事前当日の受付も会場で設ける予定ですので、よっぽど混雑事前に分かってるとかっていうのがない限りは当日来てもらっても問題ないかなと思います。
恐竜博物館方式ですね、
そうですね、
はい、事前に申し込み、当日でも大丈夫ということですので、皆さんふるってご参加ください、
申し込みフォームから、エコネットサバエのホームページ、アクセスしてもらえるとチラシとかこの申し込みっていうのが簡単にできますので、あと町内の、掲示板とかにポスターがあったりとか、お子様にはチラシが手元にあるかなと思いますので、そこから申し込みいただければなと思います。楽しいだけじゃなくて、これに参加するとなんかこう明日から生活がちょっと良くなったり、でお家の方と、話すきっかけとかにもなるかと思うので、楽しいだけじゃなくて、そんな風な、ちょっといい暮らしにつながるようなイベントになってますので、ぜひ遊びに来てくれればなと思います。
サバエ市環境教育支援センターエコネットサバエから、梅原さんにお越しいただき、お話しいただきました、
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報、この時間はサバエ氏がお届けしました。